志賀さん、日米で集めているデータの違い、データの活用の仕方、取り方の違いなど、野球におけるデータのいろいろについて知りたいです。
これ、まあ、トラックマンとかのデータで見れるかどうかよね。
いや、全然変わってきますよ。だって、アマチュアの、それこそアメリカの大学の試合でもスコアラー絶対おるんで、うん、それで金稼、お金稼ぐんですよ、まあね、
だからもうちょっとその辺に力を入れたいよね。
だからどんだけの人がやっぱ日本の野球で変化球とかまっすぐとかのデータとか、それをどうやっぱり数字に出してるかとかもやっぱり、
まあね、だからこう見てたらこっちもね、ある程度直感的に分かるけど、データの裏付けがあるとそれより話がしやすいからさ、絶対こうじゃんって人も、いや違いますって大体言うじゃん。
それこそ
お前、まあ、もう外ばっかり泣いさせちゃうねっていうキャッチャーに、いや違いますとか言うし、
ね、
まあ
ね、ランナー出た瞬間に、
ランナー出たらもうね、
まっすぐめちゃくちゃ多いとか、
そうそうそうそう、だから肩弱いからまっすぐ増やさざるを、でもそんなことはないですよ、絶対言うしね。
変化球入らんかったらもうずっとまっすぐしか投げないとか、
うん、ピッチャーもね、球種に応じて、でやっぱりその大きい系の変化のやつはね、ランナーいると当然使えなくなっちゃうし、
決め球とかそれこそ、うん、あとはまあこれはなんか違いか分からないですけど、やっぱり初球2球目3球目とかワンワンツーワンの作り方とか、やっぱその辺の、まあやっぱストライク先行の、やっぱりその
考え。まあアメリカはどんどん取っていくからね、まずは。
僕らはやっぱゾーンで勝負しないと話にならないんで、しかもストライクゾーンめちゃくちゃ狭いんで、
まあね、
その辺がちょっと日本と、まあもちろん学生野球はもうもっと広いじゃないですか。
うん。
大学でも社会人もでかいと思いますからね、結構。
まあでもやっぱりその、ね、いわゆる名門でないチームが勝っていくには、ね、ゾーン変えられちゃうじゃん。
うん。
だからそこも加味した上で、ってなると結局やっぱ空振りをどんだけ取れるかだと思うよね、俺は。
まあ間違いないですよ。間違いないですよ。
ね、見逃しとかああいう系になると。
KBB は道大事だと思う。
うん。空振り取れるか、やっぱりそれこそゴロを打たすとかね、うん、ちゃんとフライを打たすとか、ちゃんと打ち取れるか、うん。見逃し系はちょっと俺はもうかなり難しいから。
ああ、難しいですね。
だからそういう意味では、際いとこばっか投げんなよっていう。
そういうことですよ。
ボール、チンパンに操作されちゃうじゃんっていう。
KBB っていうやっぱ指標は多分日本でもあると思いますけど、うん、三振とフォアボールの比率ですよね。あれとかめっちゃ大事ですよね。やっぱそのどんだけピッチャーのその野手とか関係なしの貢献度みたいな、うん、三振はやっぱ自分で取れるし、まあね、フォアボールは唯一だから、
ね、まあ審判はね、いろいろ変わるけども、どんな審判だってもフォアボールが少ないっていうのは大事な要素だね。
KBB もめっちゃ評価されますね、
うん、
それでやっぱりなんかピッチャーバッターとかじゃなくて、めっちゃ守備の指標がめっちゃ日本少ないなと思ったりもするんですよ。
まあ、こういう風に変えるのもね、少ないしね。
はい。やっぱ日本なんか、めちゃくちゃ正面入って、正面入ったら OK みたいな感じ。
いや、だから結局、その逆シングルとかそういった問題もさ、まあ逆にアメリカでもポジショニングが進んできて、守備、個人の守備能力がちょっと落ちてきてるじゃん。
まあそうですね。
ポジショニングさえしとけばっていうところにもちょっとなってる部分はあるけどね。
もちろん、ショートセカンドはあれですけど、でもまあ、サーブとかはちょっと、うん。
より打てるやつを、みたいなところはあるけど、はい、まあでも日本なんか守備指標をね、正面に入れば、だからゲッツーをいかに取るか、
うん、
まあ27のアウトをね、どんだけ取るかっていうのはすごく大事な要素だし、ノーアウト二塁をいかに作らさないかっていうのもね、考えていかなきゃいけない中で、守備が弱いよね。って言えば、守備練習はすごくやってます、みたいな話になるから。うん、シングルキャッチで本来抜けるとかね、あれをいかにゲッツーに持っていけるかとか、
うん、それこそ前だからまあ、守備のデータとしたら、まあ、僕多分投稿したと思うんですけど、まあ、前の打球、右の打球、左の打球でどんだけアウトにできる確率高いかとか、そういうのとかもデータに出したら面白いかなと思うんですけど、うん、まあね、難しいところであるんですけど、もちろん、
まあね、だから結局ああいうトラックマン系のとかね、ああいう崩壊があればより守備の指標は作りやすいけど、今そういう測定器がないという中でどれぐらいできますかねってところよね。
間違いないでしょ。あとはもうあれでしょ、まあ、データとかじゃなくて普通にもアウトコース主義やめた方がいいでしょ。
まあね
確かにちょっと広いっすよ。
アウトコース主義と低め主義ね。
はい、やめた方がいいでしょ。
うん、まあ、だから心配の傾向もあるからね。そこも含めて。あとはやっぱその、守備をちょっとね、分割して、どこで取ってアウトにできたとかっていうのは、やらなきゃいけないところよね。で、こいつなんか、届く特集を取ってないじゃん、みたいな。
うん、間違いないでしょ。
うん。
それはね、 意味ないですからね。
うん。まあ、エラーの、ね、確率は低いけど、それこそ、引退前の宮本みたいなね。守備率 100% はいいけど、結局ちょっと横の打球も取ってないじゃん、みたいな。それって、うん。
畠山でしたっけ、なんか、めちゃくちゃ、ファーストで良かったんですけど、なんか、取れるだけしか取らんみたいな。
うん、そうそう。松中とかもね。
いやいや。
もう手伸ばす気がしないみたいな。はい、うん、そうなるとちょっとね、また。で、エラーはしてないけどね、みたいな。だから日本がエラーでって言い出すから、みんなビビって手伸ばさなくなっちゃったんよね。
うん。
公開時なんか特に。確かに。
ね。まあ、あれがちょっと、ね。
うん。
やっぱアメリカの選手は失敗しますからね。
うん。
でも練習しますからね、それを。
うん。
そこはやっぱり、練習してるかしないか全然違いますからね。
まあね。
あんな素手で取りに行くとか、そんな練習しないとできないですよ。
うん。まあどんどん失敗したら練習しましょうっていう話で、
取り方のまあそんなもんじゃないですか、あと、
うん、
あとは
まあ逆にどういう感じでやられてますのもね、またどっかで言ってもらえたら、
うちのチームとかはやっぱ結構球速落ちてきたらピッチャー交代みたいな、
まあね、特にホップセーブが強い系のピッチャーなんかは気をつけないとね、
やばいです、はい、いか
に
も
で、うん、変わり際に一発放り込まれちゃう。
そうですね。
うん、特にね、高ハイボールでフライをポンポン上げさす系のピッチャーは、回をしっかりね、何球ぐらいでバテるのかとかっていうのは、うん、ね、まあ、ラフトであれば測ってとかね、普段練習試合でも何球ぐらいでちょっとこいつしんどくなるな、みたいなのは把握しとくべき。はい、その前で変えとく。
はい、
しないと、ホームランないし、長打を浴びやすいですと。
お
はい。